コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
ホスピタルレディオ、この番組を担当しています看護師の鎌田智弘です。このホスピタルレディオは病院と地域をつなぐ、またですね、患者さんの声を直接お届けするという番組です。今日はですね、いつもスタジオで収録しているんですけども、今日スタジオから出ましてですね、とある患者さんのご自宅にお伺いしています。じゃあまずは患者さん紹介させていただこうと思います。大脇よしこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大脇さんのね、今日はご自宅に来ているんですけども、それにはね、訳がありまして、患者さん、普通、皆さんね、入院している患者さんイメージすると思うんですけども、大脇さんはご自宅で、療養されているということで、往診といいましてですね、先生が、お家に来てですね、診察してくれるとか、訪問看護師さんがですね、来て大脇さんの場合は点滴をしてくれるとかね、そういうことをご自宅にいながら、サービスを受けながら生活されていると。
はい、
でなかなかやっぱり外に出るのは体がしんどい部分があるんですかね。やっぱり
そうですね、今ちょっと小康状態なんですけども、家の中で、うろうろするのがやっとっていう状態ですね。今、週に1回近くのスーパーまで行ける日もあるんですけど、往復休み休みという休憩しながらっていう感じで、それが今状態が一番いいかなっていう感じですね。
なので、スタジオの機材をね、持ってきてご自宅で撮らせてくださいって今日お願いさせていただいて、収録しています。で、大脇さんね、まずじゃあご病気のはどんな感じの病気なんでしょう。お名前、診断名は。
はい、膠原病の中の混合性結合組織病という診断がついてます。
僕初めて聞いたんですけど、なかなか珍しい病気ですよね。
そうですね、膠原病でもいくつか診断名があって、一人一人症状も違いますので、
なかなかこう、膠原病っていうね、膠原病自体もそんなに多くの患者さんがかかるっていうよりも、普通の方は知らない方の方が多いでしょうしね。なかなか膠原病の中にもいろいろあって、
そうですね、
症状もいろいろと。
そうですね、私の場合は霊能現象、指先が、血流が悪くなって、真っ白になる症状ですね。それがまず最初に出ましてね、未だに続いてますけども、やっぱり寒い日なんかは結構
辛いですか。
はい、しびれてしまってっていうのがありますね。
なるほどね、続いてるっていう話でしたけど、病気はもう長いんでしょうか。
もうそうですね、膠原病の疑いからすると30年近くなりますかね。初め9年間は疑いで診断がつかなかったですね。
病気が分からなかった。
そうですね、診断には何項目かあるんですけども、それのやっぱしメインの抗体がプラスにならなかった、マイナスだったっていうことで、毎月血液検査はするんですけども、ずっと経過を見てもらってるんですけども、診断はつかないっていうのがずっと続きましたね。
なるほどね。じゃあ、はっきりとしない期間があったわけですね。
そうですね、
その間っていうのはやっぱりすごい不安ですよね。
もう、精神的にすごく不安ですよね。だから診断書なんかはいつも自律神経失調症っていう名前になってましたね。はい、
で、9年目にやっとこれやと。
そうですね、3年ぐらい空いて診断がついたんですけども、診断がつけばそれは大変なことなんですけども、やっぱしちょっともう諦めと開き直りみたいな感じでそうなったらどう付き合っていくかっていうことで、やっぱしそういう友の会なんかがありまして、やっぱりそこでいろんな方と お話ししたり日常生活のことをお聞きしたり、うん、先生からのいろんな交流会でアドバイスがあったりとかで、うんはいはいはい、やっぱしこううまく付き合う方法なんかを学んできましたね。
あ、うん、そういう患者さんの集まりの会があるわけですね。
そうですね。
じゃあ同じような病気を抱えた患者さんたちが集まってっていうことですね。
そうですね。
じゃあやっぱりいろんなこういう時はこうした方がいいよとかいう役立つ情報も、
大いにありますね。
大いにありますね。やっぱり、
はい、やっぱしその会1年2回の総会なんかは楽しみに、はいしてますね。
なるほどね。
それに向かって、こう、頑張っていこうとか、力をもらって、また帰って、また一年。
こう、一つの目標になるというかね。
そうですね。
ああ、なるほどね。そういう会があると、本当すごく助かりますよね。
そうですね。
で、まあ、大脇さんは、まあ、そういう会に参加されながら、まあ、ご自宅で生活してるわけですけども、ご自宅でどうですか？療養するっていうのは、やっぱりいいですか？悪いですか？
やっぱしいいですね。それはね、やっぱし入院となると、うん、やっぱし時間の制限とか、うん、お部屋の方に気兼ねしたりとか、うん、いろいろ制限が多いんですけども、うん、家だとやっぱし自由に自分の好きな時間に好きな、うん、まあ食べれないんですけど、うん、まあ、ね、ある程度好きなものを自分で食べたりとか、うん、好きなことができるっていうのはね。うんそ, ね、それで看護師さん来ていただいた本当にホッとして、うん、待ってるっていう感じですかね、
うん、なるほどね、まあ、大脇さんはあの看護師さんが来てどんなことをしてもらってるんですかね。
あの血圧測ったりとか、うんうん、点滴を入れてもらって、うんうん、お腹の調子を見てもらってっていう感じで、
うんうんうん、なるほどね、はい点滴はあの看護師さんがこうやっぱりこう細かい作業ですもんね。あれ手が
ね、
大きな手が使えないのに、はいはい、なかなかやりづらいですもんね、
は
い、
あの病院では、うん、あの退院の時に家族とか本人が、うん、あのその点滴の管理をするように言って、はいはいはい、教えられて退院するんですけども、うんうん、実際に患者が指先もあの、はい、鈍ってくるし、
はいはい、
目も悪くなりますよね高齢になってきたら ね、そういうなので実際に自分の目線で点滴ってできないんですよね。
うーん
でやっぱりそういう清潔不潔もありますし細かい、はいはい、あの液を注射器で注入するとか、はいはい、そういうことはもうとてもできないのでやっぱしそういう制度もおかしいかなと思うんですけどね。やっぱし結局は現場の看護師さんにお願いすることになりますのでね、
はいはいはい、
そういうのももう初めから現場のスタッフの方に任せてほしいなっていうそういう制度がおかしいなっていうのはもう本当にこの4年間で思いますよね。
なるほどね、はい、今はあの状態がすごくねあのいいということでしたけど、はい、もちろんその悪い時もあったわけで、毎日点滴が必要ってこともありますもんね。
そうですね、
うん、
でやっぱしあの膠原病の訪問看護というのは週に3日っていうのが限度になってますので、
うん
やっぱりその辺でも重症になって毎日お願いしたいっていう時にはちょっとそういうのも大変だなっていうのをこれからのまあ不安の一つですよね。
制度が追いついていってないというような現状なんですね。
そうですね、みんな在宅在宅って国が進めてるんですけども、その中で訪問看護の看護師さんたちも大変ですし、そういうまたいろんな面で充実されてない、もうちょっと改善してほしいなっていうのは大いにありますね。
そのいい時はいいんですけども、悪くなった時にどうするかって、ほんで悪くなることね、なった時のことが一番不安ですもんね、やっぱりど
うしよう
か
ね。そうですね。
で、まあ、その中でですね、いろいろ、在宅で生活していくっていうことでね、先日って言っても、8月ぐらいですかね、京都新聞さんに、はい、その在宅生活をしながら、はい、訪問看護をして、こういう生活スタイルもあるんですよっていうね、の記事が紹介されたということで、はい、何かこう、周りからの反応とかはありましたかね。
そうですね、みんな、励ましてくれたり、
はいはい。
いろんな、まあ、機関紙にも載せてくれたりとか、はい。
友の会の機関士とかですかね。
そうですね、
うん、
だからやっぱし自分でも前向きに やっていかないと、やっていこうっていう気力が湧いてきましたからね、はいはい、
なるほどね。そのやっぱり今までね知らなかった人にそのこういう風にやってるっていうことを知っていただければね、あのその中でこう応援してくれる人もね当然いるでしょうしね。
そうですね。
だからそういう患者さんたちがこう言うんですよっていうのが紹介されるとまた一つ変わりますしね。
そうですね。こういう生活もあるんですよって家で、まあ、あの気楽にしてて、医療が受けられてっていうのは本当にありがたいことだと思いますね。
なるほどね。で、まあ、その中で、あの、励、ね、ご自分頑張ろうと思うってことは、やっぱりこう、自分たちの、こう、声を届けたいっていう、届けようっていうのもありますかね、やっぱり。
そうですね。
いろんな、こう、制度とかをね、変えていくためには、誰かが言わないといけないんですけど。
そうですね。実際に受けてみて、いろいろ疑問を感じることがあるので。
はいはいはいはいはい。
やっぱし、あの、そういうのを決めてらっしゃる方も、やっぱしもっと現場の話を聞いてもらって、本当に訪問看護の看護師さんたちの労働条件というのは大変だなと思いますし ね、はい、
ね、
そういうのをもっとどこへ、やっぱり国へ言っていかないといけないんですけど、国もやっぱりそういう底辺のことも考えてもらわないと、
なるほどね、
なんかなっていう、やっぱり誰かが声出していかない、それには実際に受けた側
そうですね、
の声も聞いてほしいなっていうのはありますよね。
うん、やっぱり健康やったらね、気づかないってことがね、
そうですね、
なかなかね、
実際に受けて初めて分かるので、私も調子の悪い時はそんなこと考える暇もないですけども、はい、ちょっと元気になってきて、やっぱしそうなった時に、いや大変な時にすごくお世話になって、そしたらもうちょっとなんか労働条件でも改善されないかなっていうのを今になって思いますよね。
なるほどね、
はい、
そうですよね。あのいろんな、まあもちろん患者さんに対する支援もそうなんですけども、その受け皿に対する支援っていうのもね、ないとなかなかこう続いていかないという部分がありますからね。
これからどんどん退院って病院側を持ってくると思うんですよね。
ああ、そうで、あります、あります。
そうですね。その時に、やっぱし、受けてもらえるところが少ないと大変で、私なんかは本当に恵まれてるなっていうのを、つくつく思いますね。
なるほどね。あの、いろいろ貴重なお話ありがとうございます。で、まあ、最後にですね、こう、ラジオを聴いてる皆さんに、何かこう、大脇さんからこう、メッセージいただけたらなと思うんですけども、はい。
いや、在宅でやっぱり医療を受けながら生活できるいうことはとってもありがたいことなので、やっぱしあのそれにはいろんな方の手助けがあるんですけども、やっぱしその中で自分が前向きに、私も頑張るし助けてくださいねっていう、それがあって初めて、あの元気になれると思いますので、皆さんそういうこういうあの生活もできるんですよっていうことをね、知っていただきたいと思いますね。
なるほど ね、その中でまたあの応援してくれる人がね現れてきたらいいなと思います。
ね、
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
涙のしずくはやがて川となってたどり着くのさ。